41ページ8、障害福祉サービス等。問い合わせ、障害福祉課、相談支援グループ、電話632-2366、2869-2354、ファックス636-0398。41ページ、括弧1、障害者総合支援法による障害福祉サービス。身体障害、知的障害、精神障害、難病。障害福祉サービスは、介護の支援を受ける場合の介護給付、訓練等の支援を受ける場合の訓練等給付があり、それぞれ利用する際の手続き方法が異なります。対象者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、国の指定する376疾患、障害児、障害のある18歳までの児童。対象となるサービス。41ページ、表。この表は、障害福祉サービスについて、具体的なサービスと内容を示したものです。サービスは、介護給付と訓練等給付に分かれており、介護給付は9つ、訓練等給付は6つあります。サービス、内容の順に読んでいきます。はじめに、介護給付。サービス、居宅介護、ホームヘルプ。内容、障害者等の自宅にホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事などの介護や、調理、洗濯、掃除などの家事援助、通院介助などを行います。重度訪問介護、重度の肢体不自由者で、常に介護を必要とする方に、自宅での入浴、排泄、食事などの介護や、外出時における移動支援を総合的に行います。行動援護、重度自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。同行援護、重度の視覚障害により移動が困難な方に、外出時における移動の介護や必要な支援を行います。重度障害者等包括支援、介護の必要性がとても高い方に、居宅介護、行動支援、通所サービスなどを包括的に行います。短期入所、ショートステイ、自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護などを行います。療養介護、医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、及び日常生活の支援を行います。生活介護、常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排泄、食事の介護などを行うとともに、創作的活動、または生産活動の機会を提供します。障害者支援施設での夜間ケア等、施設入所支援、施設に入所している方に、夜間や休日、入浴、排泄、食事などの介護を行います。次に、訓練等給付。自立訓練、機能訓練、生活訓練。自立した日常生活、または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能、または生活能力の向上のために、必要な訓練を行います。就労移行支援。一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識、及び能力の向上のために必要な訓練を行います。就労継続支援、 雇用型、非雇用型、一般企業等での就労が困難な方に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。共同生活援助、グループホーム、夜間や休日、共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。自立生活援助、施設等から地域での一人暮らしに移行した方に、一定期間、定期的な巡回訪問や随時の相談対応を行います。就労定着支援、就労移行支援等を利用し、一般就労へ移行した方の就労に伴う課題に対応するため、一定期間、自宅や企業等の定期訪問や連絡調整を行います。表終わり。事業所・施設等については、別冊の事業所・施設等一覧をご覧ください。利用の手続き。所定の申請書に必要事項を記入し、障害福祉課で申請してください。また、障害福祉サービスの利用には、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が作成するサービス等利用計画、計画相談支援が必要となります。42ページ、図。この図は、障害福祉サービスを利用する際の手続き方法を示した流れ図です。サービスには、介護給付と訓練等給付があり、手続き方法が異なります。順に読んでいきます。はじめに、介護給付のサービスを利用する場合、利用者が所定の申請書で市へ申請すると、認定調査が行われます。その認定調査結果と医師の意見書をもとに、障害支援区分審査会が審査を行い、障害支援区分の認定をします。また一方で、利用者は相談支援事業所へ計画相談支援を依頼し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。これを市へ提出すると、サービスの支給決定となり、利用開始となります。次に、訓練等給付のサービスを利用する場合、利用者が所定の申請書で市へ申請すると、認定調査が行われます。また一方で、利用者は相談支援事業所へ計画相談支援を依頼し、サービス等利用計画案を作成してもらいます。これを市へ提出すると、暫定支給決定となり、試行的なサービスの利用開始になります。一定期間利用後に利用意思やサービスが適切かを確認します。サービスが適切と判断されると、本支給決定となり、サービスの利用開始となります。なお、計画相談支援について、詳細はこの後に読み込む図1参照と示されています。図終わり。身近な地域に指定特定相談支援事業所がない場合等において、サービス等を利用計画に変えてセルフプランを作成し、提出することができます。また、介護保険制度を利用している方は、ケアプラン、障害児通所支援を利用している方は、障害児支援利用計画を提供していただきます。42ページ、図1、計画相談支援のフロー図。この図は、計画相談支援がどのように行われるのか、利用者と指定特定相談支援事業所の役割や関わり方を示したものです。利用者はサービス等利用計画の作成を指定特定相談支援事業所へ依頼します。指定特定相談支援事業所は 依頼内容等の確認を行い、利用者とともにサービス等利用計画案作成に係るアセスメントを行います。それに従い、サービス等利用計画案を作成し、利用者に交付。利用者は受領したサービス等利用計画案を宇都宮市へ提出します。なお、指定特定相談支援事業所は、一定期間の利用状況を踏まえたモニタリングを行います。図1、終わり。43ページ、括弧2、地域生活支援事業。43ページ、表。この表は、地域生活支援事業について、5つのサービスと内容を示したものです。順に読んでいきます。サービス、移動支援、内容、屋外での移動に困難がある障害児・者に対し、外出のための支援を行います。地域活動支援センター、利用者に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等、社会との交流を促進するための支援を行います。訪問入浴サービス、自宅の浴槽での入浴が困難な在宅の重度身体障害者、重症心身障害児者に対し、訪問による入浴サービスを行います。日中一時支援、障害児者の日中における活動の場を提供し、見守りを実施します。日中支援型と医療的ケア支援事業があります。重度障害者等就労支援特別事業、重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用している方を対象に、通勤時の介助や就労時における身体の介護などの支援を行います。表終わり。43ページ、括弧3、サービスの利用者負担。利用者負担については、原則としてサービスの提供に要した費用の1割を負担することになります。定率負担。また、市民税課税額等に応じて、利用者ごとの月額負担上限額が設定されますので、一月に利用したサービスの量にかかわらず、上限額以上の負担はありません。43ページ、囲み。障害福祉サービス、地域生活支援事業の月額負担上限額。18歳以上の障害者、利用者本人及び利用者の配偶者の所得状況等で判断。43ページ、表。この表は、18歳以上の障害者について、所得の状況に応じた5つの負担区分、対象及び月額負担上限額を示したものです。負担区分、対象、月額負担上限額の順に読んでいきます。負担区分、生保、対象、生活保護受給者、月額負担上限額、0円。低所得1、市民税非課税世帯、本人収入約80万円以下、年金2級相当、0円。低所得2、市民税非課税世帯、本人収入約80万円超、年金1級相当、0円。一般1、市民税課税世帯、所得割16万円未満、9300円。一般2、市民税課税世帯、所得割16万円以上、37200円。表終わり。18歳未満の障害児、利用する障害児の属する世帯の所得状況等で判断。
43ページ表。
この表は18歳未満の障害児について、所得の状況に応じた5つの負担区分、対象、月額負担上限額を示したものです。負担区分、対象、月額負担上限額の順に読んでいきます。負担区分、生保、対象、生活保護受給者、月額負担上限額、0円。低所得1、市民税非課税世帯、障害児の保護者の収入が80万円以下、0円。低所得2、市民税非課税世帯、障害児の保護者の収入が80万円超、0円。一般1、市民税課税世帯、所得割28万円未満、4600円。一般2、市民税課税世帯、所得割28万円以上、37200円。表終わり。注意、施設入所者及び共同生活援助の支給決定がされている方については、認定方法が一部異なります。障害福祉サービスと補装具、障害児通所支援、介護保険サービスのいずれかを併用した場合や、65歳に至る前の5年間にわたり、居宅介護等の障害福祉サービスの支給決定を受けていた等の一定の条件を満たした場合は、高額償還の対象になる場合がありますので、詳細については、障害福祉課までお問い合わせください。注意終わり。囲み終わり。1、合算上限額の助成制度。地域生活支援事業の一月の利用者負担合計額と、障害福祉サービス、介護給付及び訓練等給付の利用者負担合計額が利用者負担上限月額を超えた場合は、申請していただくことにより、市からその超えた額を償還払い方式により支給します。支給申請の期限はサービス提供月の翌月初日から1年以内です。なお、月額上限額の適用期間は、障害福祉サービスの決定に伴い、利用期間中に変更になる場合があります。44ページ図。この図は、合算上限額の助成制度を2つの図を使って示したものです。1つ目は、障害福祉サービスと地域生活支援事業を利用した場合、利用者負担額が合算されることを示した図。もう一つは、合算上限額のイメージ図です。はじめに、利用者負担額を合算することを示した図から読んでいきます。障害福祉サービスと地域生活支援事業を囲みで分類し、それぞれのサービスの内容が記されています。順に読んでいきます。まず、障害福祉サービス。介護給付と訓練等給付があります。介護給付、9つあります。ホームヘルプ、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、ショートステイ、生活介護、療養介護、施設入所支援、次に訓練等給付、6つあります。自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム、自立生活援助、就労定着支援。次に2つ目の囲み、地域生活支援事業。4つあります。移動支援、地域活動支援センター、訪問入浴サービス、
日中一時支援。二つの囲みの中間に大きなプラス記号が描かれ、合算を表しています。
次に、合算上限額のイメージ図。障害福祉サービスと地域生活支援事業について、合算なしの場合と合算後の場合を図に表しています。障害福祉サービスと地域生活支援事業の利用者負担合計額がそれぞれ棒グラフで示されています。合算なしの場合、2つの棒グラフが並んで記されており、両方とも上限額を下回っています。合算後の場合、2つの棒グラフを積み上げることで上限額を上回り、上限額を超えた額が償還分となることを示しています。図終わり。丸2、地域生活支援事業等の利用者負担額。地域生活支援事業等を利用された場合の利用者の負担額の上限は次の通りです。1、地域活動支援センター事業。44ページ表。この表は地域活動支援センター事業の5つのサービス区分に対する利用者負担上限額を示したものです。順に読んでいきます。サービス区分 A 型1日金額390円 B 型1日300円低所得者の食事提供加算 A 型のみ30円入浴加算 A 型のみ40円送迎加算片道54円表終わり。2. 移動支援事業。45ページ表。この表はサービス提供時間に対する負担額を障害区分ごとに記したものです。障害区分は個別支援型とグループ支援型があり、それぞれ区分 A と区分 B に分かれています。区分 A は身体介護を伴うもの。区分 B は身体介護を伴わないものです。なお、金額は8時から18時までのもので、夜間、早朝、深夜は加算があります。また、サービス提供時間は30分から30分ごとに3時間までと、以後30分ごととなっています。順に読んでいきます。個別支援型、区分 A、サービス提供時間、30分230円、1時間400円、1時間30分580円、2時間655円、2時間30分730円、3時間805円、以後30分ごと、70円。個別支援型、区分 B、30分80円、1時間150円、1時間30分225円、2時間295円、2時間30分365円、3時間435円、以後30分ごと70円。グループ支援型、区分 A、30分161円、1時間280円、1時間30分406円、2時間459円、2時間30分511円、3時間564円、以後30分ごと49円。グループ支援型、区分 B、30分56円、1時間105円、1時間30分158円、2時間207円、
2時間30分256円、3時間305円、以後30分ごと49円。表終わり。3、訪問入浴サービス事業。45ページ表。この表は、訪問入浴サービスのサービス区分に対する金額を示したものです。サービス区分、1回、金額1310円。表終わり。4、日中一時支援事業。45ページ表。この表は、日中支援型と重症心身障害児者医療的ケア支援事業について、それぞれサービス提供時間にかかる負担額を記したものです。はじめに日中支援型。サービス提供時間は4時間以下、4時間超から8時間以下、8時間超の3項目。基本分、送迎加算、低所得者の食事提供加算について、時間ごとの金額を読んでいきます。基本分、サービス提供時間、4時間以下、1ポイント、200円。4時間超から8時間以下、2ポイント、400円。8時間超、3ポイント、600円。送迎加算、片道、時間にかかわらず、54円。低所得者の食事提供加算、時間にかかわらず30円。次に、重症心身障害児者医療的ケア支援事業。サービス提供時間は4時間以下、4時間超から8時間以下、8時間超の3項目。区分 A、区分 B、送迎加算、低所得者の食事提供加算について、時間ごとの金額を読んでいきます。なお、区分 A は、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っているもの。区分 B は、その他の医療的ケアを必要とするものです。区分 A、サービス提供時間、4時間以下、1ポイント、500円。4時間超から8時間以下、2ポイント、1000円。8時間超、3ポイント、1500円。区分 B、4時間以下、1ポイント、500円。4時間超から8時間以下、2ポイント、1000円。8時間超、3ポイント、1500円。送迎加算、片道、時間にかかわらず54円。医療的ケアを行う職員が同乗した場合、91円。低所得者の食事提供加算、時間にかかわらず30円。表終わり。